Audi.
こんにちは、新谷泉です。新谷泉の独り言、こちらは私新谷泉がいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。11月の新谷さんはどうですかということで、そうですね、11月は意外と私秋を満喫しておりまして、この前ちょっと実はね、熱海の方に旅行に行ったりだとか、大阪にも旅行に行ったりだとか、こう今まであまりこううろうろできてなかった分がなぜか秋に爆発しましてそうなんです、旅行に行ったりしてね、その写真もまた載せれたらなと思うんですけど、あのね、熱海はちなみにいつも仲良くさせてもらってる同じ事務所の茅島みずきちゃんと行きました。で、大阪の方にはちょっと友達と行ったんですけど、そう、熱海良かったですよ。なんか最初みずきちゃんとも大阪行く、ユニバ行くみたいなこと言ってたんですけど、なんかちょっと田舎行きたくないってなって、で熱海も熱海の駅じゃなくって、熱海からちょっと離れたちょっと人数の少ない町に宿泊しまして、旅館ですね。で夜ご飯海鮮料理食べて、二人で夜ちょっと散歩したりとかして、もう結構田舎で、本当私の地元の雰囲気をすごく感じる熱海の近くにちょっとね旅行行ったりとかしたり、秋いいですね、ご飯も美味しいし、気温もだんだん寒くなってきましたけど割とちょうどいい日が続いてたりとかしてね、結構秋満喫しております。大阪熱海楽しんでましたって感じですね。もちろん間に仕事もしつつほんで今日はラジオというね、はい、本日もよろしくお願いいたします。さてさて、この秋に公開された作品に対する感想も皆さんからいただきました。メッセージを紹介しながら振り返っていきたいと思います。まずは映画ゆとりですが何か、インターナショナル無事公開となりました。こちらの作品はですね、私 Z 世代の新入社員小野役で、加藤清史郎さんとね2人で新入社員役で出演しております。ちょこちょこっと出てるんですけど、皆さん見ていただきましたか？そんなメッセージいただいております。読ませていただきます。ラジオネームデルタヌキさんからのメッセージです。映画ゆとりですが何か、インターナショナルの公開日、早速映画館に足を運んでゆずみさんのお姿を拝見してきましたよ。ありがとうございます。笑いあり涙ありの王道エンターテインメント作品、しっかり楽しませていただきました。ゆずみさん演じる小野さんは Z 世代のモンスター新入社員、初登場シーンでは先が思いやられるわと思わせておきながら、後のシーンではしっかりとしたプレゼンで優秀さを見せつけるという、存在感のある素晴らしい演技でしたね。自分のチームにこんな子がいたら大変だろうけど、良いところをうまく引き出せてあげれば出世していくタイプだなぁなどと思いながら見ていました。リモート会議のシーン、独り言でのリモート収録の経験が役に立ったりしましたか？撮影中に後ろでカラスが鳴いたり、炊飯器のご飯が炊き上がったりしませんでしたか？そんな時もありました。かつて塩田監督にコント芝居の上手い人と言わしめたゆずみさん、考えてみればいわゆるコメディ映画への出演は今作が初めてですよね。今回はコント芝居はありませんでしたが、近いうちに新谷ゆずみのコント芝居を拝見できることを楽しみにしておりますということで、ありがとうございます。リモートのシーン、なかなかこうイヤホンつけて、本当にそのイヤホンからセリフがね、皆さんのセリフが聞こえてくるっていうので、結構手こずりました私はなんか聞こえづらいなみたいな、 3秒ぐらい遅れて聞こえるから、ああ言わないとみたいな感じで、あそこ結構私がなんかずっとあの説明してるシーンだったので結構ドキドキしましたけど、確かにラジオで経験してたのでね、それはちょっと活かされたんじゃないかなと思います。はい、小野さん最初ちょっとなかなかね、あのパワハラあのタイガさんにパワハラですということをねものすごく押し付けていくんですけど、確かに仕事はできる子なんじゃないかなと思いますね。はい、確かにね、塩田監督にコント芝居とかコメディも新谷さんはいけるって昔おっしゃっていただいて、それから結構そこも自信を持ちたいなって、まだやったことないけど思ってるので、やりたいですね、いつかコメディ系の撮影現場もものすごく楽しそうじゃないですか。ちょっとやってみたいですね。そういう機会ないかな。ぜひ掴みたいところですね。はい、デルタヌキさんありがとうございました。そしてそしてですね、もう一本公開になった作品がありまして、ドキュメンタリー映画アントニオ猪木を探して、こちらも公開となりました、無事。はい、私はですね、アントニオ猪木さんのファン視点で紡がれていくドラマパートに出演しております。その感想もいただきましたので読ませていただきます。ラジオネームザンギエフさんからの感想です。アントニオ猪木を探してを見てきました。今までの新谷さんの出演していた映画と観客の層が極端に違っていました。お客さんの多くは映画の中で安田顕さんが演じていた人と同じ70年代に小学生で、猪木さんに憧れ勇気をもらっていたのだろうという感じの人たちでした。新谷さんの役は猪木さんの言葉をかけられ元気を取り戻す役でしたが、そのそばにいたおじさんにより刺さっていたように猪木さんの言葉、戦う姿は新谷さんの想像の何倍も刺さるのです。もうこの感じを永遠に理解できないであろう新谷さんがかわいそうです。あれ、なんでですか猪木ボンバイエが流れてきただけでアドレナリンが沸騰するのです。久しぶりにアントニオ猪木をじっくり見てテンションが上がって力が湧いてきました。ありがとうございました、ということでありがとうございます。あら、確かにもう世代も世代の方たちがやっぱり映画館にね皆さん来てたと思うんですけど、私はそうですね、本当にもうイメージでしかないというか、やっぱ現役で活動されてた頃の記憶っていうのは全然もう本当にないので、やっぱりこの私の中のイメージみたいな感じで収まってたものが、この映画を通してこんなにも大勢の人の心を言葉と姿とで動かしてたんだなって改めて思うと、ものすごくあの素敵な物語になってるなってこの映画を通しても思ったし、猪木さんの人生もものすごく素晴らしいものだなって試写会私も言ったんですけど見ながら本当に思ってました。その中のドラマパートでね、そうちょっと一昔前の学生で陸上部に所属してる女の子 で同じ事務所の山崎ひかるくんと2人で出演してるんですけど、ひかるくんがアントニオ猪木さんの言葉で私の心を動かすっていう、このなんか本当に昔あったであろう物語になってると思います。バカになれだ、そうバカになれ、とにかくバカになれと、バカになってもう突き進んで裸になったら本当の自分が見えてくるっていう言葉で、その陸上で思い悩んでる少女の心を動かすっていう、いやでもこれ光くんのセリフが本当に響いてきて、撮影中にそうなかなか良い経験でした撮影自体もねすごく思い出になってます。映画まだご覧になられてない方はぜひぜひ、ドキュメンタリー映画になってますのでお楽しみいただけると思います。ぜひ見てみてください。はい、そしてそしてですね、もう一つございまして、結構作品被ってますね。前撮ってたやつがどんどん出てきたり、ゆとりですが何かちょっと前に撮ってて、猪木さんの映画と あともう一つ、こちら。メガネフェス。福井県鯖江市のメガネフェスで公開されたショートムービー、凛としてです。メガネに対する感謝の気持ちをテーマに、メガネ愛に溢れた素晴らしい作品を募集する、メガネよありがとう作文を原作に、東京芸術大学大学院映像研究科の皆さんが映像化した作品となっております。この作品にも私参加させていただきまして、本編でずっとメガネをかけてるんですけど、ちょっとね、付き合っている男の子から、コンタクトにしないのって言われて、そこから、ああ、私メガネ似合ってないのかなとか、いろいろこうね、思春期の揺れ動く気持ちを、映し出した、ショートムービーになってるんですけど、こちらもメガネフェスでこの間公開されたみたいで、で映画館でも上映されてたっぽくて、そうなんです、ありがたいことに、でなんか入選したみたいな、そう嬉しいですね本当に。でこの映画の脚本と監督を務めた平田さんっていう方がいるんですけど、昔やがて海へと届くで本当もう助手みたいな形で参加されてて、私もそこでなんかこれから一緒頑張っていきましょうねみたいなお話をしてて、で何年かぶりにこの作品に読んでくださってて、私最初会った時全然気づいてなくて申し訳ないんですけど、なんかすごくなんていうのかな、まだ年も近いし学生さんなんですけど、なんかすごくこうかっこよく大人なもう監督っていう感じになられてて、あ、なんか昔とはまた雰囲気が変わってると思って、時の流れを感じました。そう、平田さんとまたご一緒できて、メガネフェスでね、この作品撮ることができました。はい、主人公私演じたんですけど、メガネってなんかでも改めていいなと思いました。なんか個性的なメガネとかもあるじゃないですか。なんか私も普段メガネかけてるので、自分のお気に入りのメガネと共に生活するっていうのはすごく素敵なことだなと思って、コンタクトもいいけどやっぱメガネってなんかいいなって改めて思いましたね。はい。あ、そうだ。コメントもいただいてますので読みたいと思います。ラジオネーム、カオ M さん。メガネフェスの凛として拝見させていただきました。一見彼氏と対等に見えても実はゲイ語をしていて、ついにはメガネも外してしまって、景色がぼやけて自分自身をも見失ってしまったような様子が表現されているように感じました。でもメガネ仲間のお友達に会って、お友達から見える茜さんの景色を伝えられて、大切な思いや自分自身を取り戻せてよかったですね。ゆずみさんも彼氏に何を言われても曲げられない強い思いを持っていることはありますか？ゆずみさんが万が一強い思いを忘れそうになった時、思い出すきっかけになるような言葉をゆずみさんに届けられたらなぁと思います。はぁ、人から何か言われて気にしちゃうことよくありますよね。わかります。そんなことだらけですよ、やっぱりまだまだ。けど昔よりだんだんじゃないの、なんかそんなこともなくなってきたような気もするけど、全然やっぱ気になるけど、やっぱ曲げたくないな、やっぱなんですかね、なんか自信を持てるようにもっと磨く。なんか言われたことに対して、でも別に全員が気に入ることってなかなかないから、別に自分が気に入ってればいいけど、もしそこにちょっとでも自信がないなら、完璧な自信になるまで磨き、それをずっと大事にしたいですね。なかなか難しいけど、本当に大事にしたいことは、もうちょっとの自信のなさもないようにしたいですね。そうすれば何言われても折れない芯ができる気がしますよね。絶対いっぱいあるんだと思う。多い気がする。私はわかんない、他の人がどうかわかんないけど、こだわりね、結構持ち物がモノトーンが多くて、たまに色入ってたりするんですけど、 なんか家のものとかがなんかいろんな色のものが一緒にそこにあると揃えたくなります。もちろんカラフルなのもすごく素敵って思うんですけど、なんとなくちょっと気になっちゃうんですよね。パッて見に入った時に、あー、こことここの色揃えたいなみたいな、なんかそこは結構無意識なこだわりかも。逆にカラフルなら全部カラフルがいいってなっちゃうみたいなこだわり。すごく感覚的ですけどね、色って。うん、でもそれはちょっと思うあるかも。そうかな、こだわり皆さんありますか？なんかシャンプーボトルとかそういうのいろんな種類のパッて見ると、うわ揃えたいってなる。わかります？あと寝る前にリモコン揃えたいみたいな、なんか意外とそういうところあるんですよね。わかんないんですけど、そのベッドに入る前にリビングの景色を毎回一緒にしたいみたいなのは結構ありますね。意外とそういうとこは確かにちょっと細かいのかな。別にでもそれをしないと寝れないってわけでもないんですけど、でもなんとなく気づいたらそうしたいなみたいなのはありますかね。メガネ外した方がいいよって言われても、自分がメガネ気に入ってたらそれでいいよ。それでいいよ。本当にわかんない、本当に似合ってない可能性もなくはないの。わかんない。もしでもアドバイスしてくれてるんだったら、まあ、変えてみようかなって、もうきっかけになるのはいいけど、でもそれでなんか、え、外さないといけないのってなるのは違う気がする。結局自分の心に従うべきですね。でもそれで気になるのであれば、変えてみていろんなのにチャレンジするのも全然あり。私そのきっかけになったらすごくいいですよね。けどそんな別に自分気に入ってるんだけどなーっていう、その一言が心の中で生まれた時点で絶対変えなくていい。と思いますよ。はい、自分の心に素直にいきましょう。はい、です。メガネフェスね、この会場行ってみられた方もいるのかな。そうだったらすごく嬉しいんですけど、またなんかどこかであの配信だったりとか見られる機会があればまたご連絡いたしますのでね、皆さんぜひぜひ気になった方はチェックしてみてください。またあのそれ見られる機会があればお知らせいたしますのでよろしくお願いします。ということで、新谷ゆずみの独り言エンディングです。ここで新谷ゆずみからのお知らせです。私が出演した映画ぬいぐるみと喋る人は優しいの DVD の発売が決定しました。イエイ。発売日は来年2024年の1月1日です。おお、お正月ですね、めでたい。現在 U-NEXT で先行配信中です。 U-NEXT 加入いたしました。見ます、嬉しい。やっぱ映画館でももちろん嬉しいけど、こうやって配信でもっともっと皆さんに見ていただける機会、そして何度も見ていただける機会ができるのがすごく嬉しいので、何度も何度も何度も何度も見ていただき、感想もぜひ何度もよろしくお願いします。ということで、皆さんもぜひともチェックお願いします。そしてそしてですね、新谷ゆずみ2024年カレンダーが現在発売中でございます。嬉しい。こちらもね、何度もお知らせしてるんですが、2024年カレンダー、これはね、私が19歳から20歳になるにかけての1日、7月19日から20日、ちょうど数字もかぶってますね、年齢と。その間にかけて撮影した、もうとってもとってもとっても特別なカレンダーとなっております。無事20歳をね、7月に迎えて、去年のですけど、2023年のね、そう、特別なカレンダーです。見どころを少しだけ紹介。お腹を抱えて笑っている、これこの前あの SNS に写真あげたんですけど、オフショットになります。緑のズボン履いて大自然の中で大爆笑している あの本編というかカレンダーの中にはあの写真は収録されてないので、あんだけ爆笑している時にこんな写真撮ってたのかっていう答え合わせもぜひしてみてください。あとは表紙もね、あのケーキ持ってたりとかして、あれはもう誕生日を迎えた瞬間、もう1秒後2秒後3秒後5秒後の あの顔です。皆さんぜひぜひチェックしてください。あのカレンダーとまたあの別のグッズとして、なんとなんと今回アクリルスタンドと、あとフォトカード、すごい可愛いチェキみたいになってる、3連チェキみたいになってるフォトカードがあったりするので、それも買ってね一緒に旅行したりとか、ちょっといろいろ楽しみ方わかんないけど楽しんでみたりしてください。よろしくお願いします。ということで、お渡し会もね、そうイベントも決まってまして、それが来月12月16日土曜日に HMV&BOOKS 渋谷にて開催します。嬉しい、また皆さんに会える、よかった、なんか意外とすぐ会えて嬉しい。あ、そうそう、この前舞台果汁は襲ってくれないの高野菜イベントもあって、来てくださった方ありがとうございました。引き続きね、また会えるの楽しみにしてるので、年末のねお忙しい時だと思うんですけど、ぜひぜひご来場ください。今年中にまたお会いしましょう。お待ちしております。さらにさらにもう一つお知らせがあります。私が所属しているアミューズが現在ボーイズオーディションを開催中です。グランプリの方には賞金300万円、推薦者の方にも150万円と、推薦者の方にも大きなチャンスがあるオーディションとのことです。対象は12歳から22歳、公式 LINE から簡単に応募ができるとのことなので、気になる方はぜひ公式ホームページをチェックしてみてください。いや、人生何が起こるか分かりませんから、気になる方はもうぜひぜひ、ちょっとでもね気になる方はぜひ応募してみてください。締め切りは12月17日ということで、皆様ぜひともよろしくお願いいたします。そして現在募集中のメッセージテーマはクリスマス&年末の思い出エピソードです。メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷泉の独り言、次回は11月22日にアップします。いい夫婦の日だ。ここまでのお相手は新谷泉でした。またねー。